8時だよ。
神様、
仏様、
寺社巡りや仏像見物に行列ができ、宗教本が次々とヒットを飛ばすなど、神社やお寺、そして教会はちょっとしたブームに。神様仏様の世界に親しんでもらう30分番組です。今週のこの番組は、各種水道工事のことならお任せ、そしていよいよあと4日後となりました尼崎市市政100周年記念尼崎ハーフマラソンを全面的に応援しています大城工業所さん。デリバリーを通して喜びと豊かさをつなぐデミック、つながるデミックのデミックさん。そして10月22日の土曜日午後6時開演、諸教ご襲名予定の三教さんや塩大さんがご出演されます貴船寄さん。翌日は甘いも奉納祭もあるのの貴船寄さんが支えてくださっています。 DJ は尼崎貴船神社宮司の枝間佐助と、
2日前におかげさまで47歳の誕生日を迎えさせていただきました。父上様、母上様、産んでくださってありがとうございます。ますます学びを深めて、特にやっぱり演劇などで人格を深めたいなと思ってます。場外住職の広林光信と、
関西学院中学部で教師と牧師とポンをしております福島明と、
アシスタントの正美です。こんばんは。
お誕生日おめでとうございます。いや
相変わらずちょこっと入れました
。いかがですか、47歳になって2日経った感想は。
それ私も真似してるの。はい、いやでも本当にあれですね、もういよいよ尼崎好き
マラソン、マラソン予選、
集中してるんですね。
もうすごいゴールデン期間ですね。いや本
当気合入ってますね。みなぎってますよね。
みなぎってますね。
千葉してます。
はい、あ、そうですか。
その勢いでね。
そんな中なんですが、今日はですね、オープニングに番組3回目のご出演となります。
ということは、
尼崎市教育委員会社会教育課から前坂美希さんにお越しいただいております。
はい、よろしくお願いします。こんばんは。
いかがですか、今日の気分は。
もうとても緊張しております。3回も呼んでいただきまして、ありがとうございます。
部長からは何回言われました？
部長はですね、変わりまして、報告はしておりません。
あ、そうですか。わかりました
。全部今日内緒で参りました。
昨日おった時は多分、言ってなかったっけ、話。
ラジオと
か部長分かってないから、そ
したら。ああ、いい、今の部長は、はい、前の部長には内緒で参りました。
はい、
失礼しました。
はい、すいません。
ということで、今日はですね、また、アマナビの最新号が出たということで、
ね、すごいですね。
ご紹介に来て
ボリューム5ということで。
5ですね。はい。10月に入れました。
報告量が高いんですよ、これが。はい。うちの本来たんですけど。
そんなことないです。そんなことないです。
行ってしまった。やばい、怒られそう。まあでも、教育員の欲しからぬ。
でも逆に言うとあれですよね。これを広告出してはるところっていうのは。
すごいですよ。
儲かってまんね
え。本当に。ね、事業者さんのおかげで。
ということで、そもそも、アマナビが何かというところから、
アマナビとは、尼崎と学びとナビゲーションを掛け合わせた言葉でして、その名の通りですね。噛みましたけど。
よくわかりやすい。
噛みましたけど、尼崎の学びをご紹介、ナビゲートしている、フリーペーパーになっております。
無料ですね。
無料なんです。はい。で市内のイベントですとか、講座情報など学べる情報がたくさん載ってまして、その他にも学んだことですとか、得意なことを生かして、ボランティア活動や地域での活動ができるような場所をたくさん紹介しております。今回は今年の10月から来年の3月までの情報を掲載しております。半年に1回ですね。
で、どんなことを特集今回されてるんですかね。
今回ですね、特集なんと3つございまして、1個目がですね、地域で子育て見守りとしまして、市内でいろんな子育て関係の活動をされている方々のご紹介をさせていただいております。で、いろいろ毎日活動される方とか、自分の時間の空いた時に活動される方とか、活動の仕方は様々なんですけれども、皆さん得意なことですとか経験を生かして楽しそうに活動されてますので、これ読んでなんか読んだ方にもちょっと私もなんかやってみようかなって思ってもらえたらいいなという思いで作っております。
うまくなりました。いいじゃないですか。
ちょこちょこ噛みますけど。
大丈夫、ね、でもあれですよね、 事務所というか、うん、教育委員会自体が移転するんですよね。
あ、そうなんです。はい、実は11月から順番に、はい、お引っ越しになりまして、
はい、すいません、全然関係なかった、
全然関係ないですけど、ね、私の家はちょっとだけ近くなるので、うん、私は通勤がちょっとだけ楽に、
ああ、そうなんですか。
全然関係ないですけど、
ね、どこ行くの？
あの、教育総合センター
に、社会教育課、
はい、赤レンガに引っ越します。はい、
はい、そうですか。
踏切を重なって、
どうですか、やっぱり、やってて仕事楽しいですか？
あ、楽しいです。はい、
そうですか。
あの、刺激的な機会を与えていただきまして、
はい、
はい、でですね、本題に戻ります。
はい、戻ってください。
すいません、
戻ってください。
本題に戻ってください。どうぞ。
二番目の
特集が3つありまして、二、はい、つ目がですね、はい、助っ人募集としまして、今市内で、うん、いろんな募集されているボランティアさんとか、うん、サポーターさんの情報を掲載しております。
スケートの特集ですか？
ス
ケートじゃない。
スケ
ート。あ、スケート。
スケットですね。
はい、ちょこっと、
はい、あのちょこっとね。
ちょこっと。ちょこっと。はい、どうぞ、はい、お続けくださいませ。
ね、何でしたっけ。
スケートの、スケートどこですでスケートリンクがあるのか。
あのスポーツの森でできると思いますけど。
はい。
ややこしになりましたね。はい、スケートの募集をしておりまして、はい、
そうですね。
はい。あのボランティアさんとかサポーターさんとして活動できるような情報を、うん、あの詳しく載せておりますので、でね、
あの特別支援ボランティアだったり、はい、スポーツ推進員だったり、はい、田野遺跡のサポーターとか、はいはい、そういうですね、
はい。はい。ちょっと難しそうに聞こえるんですけど、意外と簡単にさらっと始めれると思いますので、
こういうのしたいという人いらっしゃいますもんね。
もしなんか興味があるものがありましたら、
はい、
な
ん
か
きっかけに、
そうですよね、
出会いがあるかもしれませんね。
あ、そうですね、
はい、出会いが学びですから。
そうですね、あ、そうですね、はい、ね、学びは出会い、はい、でですね、
3つ目が
、はい、公民館のオープンスクールのご紹介してまして、オープンスクールって何ぞやと言いますと、普段市内の公民館で活動していらっしゃるグループさんが、あの先生となりまして、の小中学生対象として講座を夏休みに実施してらっしゃるんです。で、まあ、もちろん参加された方もあのいろんなことをギター教室とか書道とか学べるんですけれども、普段あの自分たちでだけであのやっていらっしゃる講師のグループの皆さんにも、まあ、教えることで何か新しい発見があるようなあの学びのこう循環がされている素敵な活動になっておりますので、そのような様子もご紹介させていただきました。
これ公開したということですか、オープンっていうのは。日頃やってるのをみんなに。
あ、そうですね、そういう趣旨で。
いつもはメンバーだけでやっておられるの。
そうです、そうです、はい、はい、2年目のあのほやほやの授業なんですけれども、はい、うん、ぜひあの来年の夏休みもおそらくされてますので、はい、よろしくお願いします。
私もバルーンアートするので。あ、そういうのもあるんでしょ。
お得意なんですか、ね、ぜひあの講師として、
はい、あのピエロをあのちゃんと動乱塗ってやったことあります。
え、あ、
出るんですね、あの日曜日の朝、はいはい、日曜日の朝ですよ、
はい、
日曜日の礼拝大丈夫ですか。
はい、ダメですね。はい、
はい、
はい、
で、この天成、ね、もしもあの欲しいなと思う方はどうしたらよろしいでしょうか。
一部いくらでしょうか。
あ、0円ですね、はい、あの市役所にも置いてありますし、はい、駅にも置いてあります、はい、キューズモールのようなショッピングモール、はい、センターにも置いてあります、どこにでもありますので、はい、もし当たらなかったら社会教育課に電話していただけましたらお送りします。
あとあれですよね、社会教育課の、ブログも立ち上げられてて、ね、学びの宝石箱、
ね、はい、宝石箱、はい、
はいはい、ということで
検索したんですね、天成で検索してください
。天成か、はい、学びの宝石箱、はい、
また半年後に発行なんですが、うん、次こんなことしたいな、うん、こんなこと取材してみたいなってことは、
そうですね、次は、はい、意外と市役所の中の社会教育関係のところに行くことが多かったので、うん、公民館とか、うん、もうちょっと外の、うん、あのみんなの尼崎大学のオープンキャンパスですとか、うん、あの社会教育科以外のところもたくさん学びがあると思いますので、うんうん、そういったところにもお出かけしてみたいなと思って、
あのフューチャーゲームなんかね、
あ、うん、
いいと思いますよ、
はい、はい、あの そこでも学び配りますので、うん、皆さんぜひ、
はい、はい、
10月8日です。
はい、はい、はい、
ありがとうございます。
はい、
いや本当ありがとうございます。
分かりやすかったです。
何度もありがとうございました。はい、す
みません、次回楽しみにしておきます。
はい、よろしくお願いします。
ちなみに残業はつくんですかね。
残業はそうですね、申請すればつく
って。あ、そうですか。そうですね、はい、これ社会教育課あの委員長が OK
です。大丈夫と思う。
代表の進行係です
。はい、ちょっとお仕事なので、はい。
はい、本当
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでですね、あの社会教育って結構あの学校教育以外のところが全て幅広くて、
特
に長崎は公民館を今、うん、結構力を入れて、ね、あのどうしても安い部屋貸しになってたんで、うん、それをちょっと変えていこう、部屋を借りてる人が、ね、もっと外に自分が学んだことを発信していけたらなということで、取り組んでますんで、また皆さんぜひ興味を持って、
何年やっても奥深い、でもすごい活動ね、頑張ってらっしゃいますんで、応援したいですね。はい、よろしくお願いします。
さてですね、
はい、
そんな町中に学びの舞台がある尼崎なんですけれども、尼崎には兵庫県立ピッコロ劇団
というのが、かの有名な、
はい、あります、演劇の拠点として注目を集めていまして、はい、この番組にもですね、これまで俳優の孫さん、ね、岡田さん、はい、制作の、ね、田草さんにもお越しいただいたりして、あのご縁がね、この番組ともご縁が大変多いんですけれども、今週はついに、この方にご登場いただくことになりました、
はい、
兵庫県立ピッコロ劇団代表で劇作家演出家そして俳優としてもご活躍、岩松亮さんにお越しいただきました、こんばんは。
こんばんは。
お待たせしました。
先生とかそれが代表って呼んでないでしょうか。もうありがとうございます、お忙しい中、
とんでもないです。
それもまたもう稽古が終わってすぐに駆けつけてくださって、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
やっぱりいい声ですね。やっぱりなんかテレビや映画で聞く声、いや、いいな。
なんか3人に圧倒されますね。
何をしたんですか、
本当に。
いやいや、
はい、あの実はですね、江田さんがあのご面識があったということで、
あの天に歌えば、
はい、そうですね、
ね、2007年、はい、2010年だったんですが、はい、あれが神主さんが登場人物におられて、結構ね、そこに至るまでの間に何度か、いろんな方がお話を聞きに来られてたんですよ、で、私すごく神社とか神主のことを真面目に話してたはずなんですけど、合間に話してた人間的な部分だけをですね、見事にこの
天
に歌えばに演じられてしまいまして、
いやだってうちの女房と一緒に行ったんですけど、もう言ってましたもん、あれ絶対江田さんよって、そうさ、めっちゃそっくり、もう後ろ姿なんか、もう絶対江田さんよとか言って、もう、はい、
ご縁があります。その天に歌えばのプレーで、神社に宮本さんにお越しいただいて、一緒にトークをするという、本当貴重な体験をさせていただきました。その説ありがとうございます。
いえ、もうその説は本当お世話になりました。
あの天に歌えばは、岩松さんのピッコロでの初演出作品ですか？
いや、初演出じゃないんですけれども、はい、僕あの代表になってから、
代表初任後、ね、
代表になってからの初めてなんですけど、ちょうど代表になった時に、その地元の人たちにお客さんに見てもらいたいんで、あの地元ネタで何かないかって劇団に問いかけましてですね、そしたらいろいろ尼崎のいろんな面をこう紹介してくれた中に、その神社、貴船神社、のそのそこら辺の話をこう持ってきてくれた人がいて、それ面白いんじゃないっつって、それを劇団員寄ってたかって、あの南部なんでしたっけ、南部
サイ
とか読まさせていただいて、それで本をこう岡田君が中心になって書いたんですけど、それで書いてもらって、で僕がだから代表になって最初にこう、なんていうのかな、ピッコロシアターっていうのを地元の人たちにこう認めてもらうために、注目してもらうために、地元ネタでやりたいって言ったやつの最初の作品なんですね。はい、
その最小のモデルがあなたという、これはピッコロにとってはおめえなんちゃうかな。
ああ、すいません、失礼しました。
いつもいじめられてるもんで、言い返しました。
あの地元の反応はいかがでした？
地元ですか、いや、なんかやっぱりそれなりにね、あのこう興味持っていただいたような気はして
ます
け
どね。いや、よかったですよ、ね、いや、本当によかった。
江田さんにも本当にお世話になって
もう衣装係まで、衣装用あの調達係まで、
そうですね、はい、お借りしたんですよね、
はい、
そうなんですよ、
はい、はい、
なるほど、代表就任は2009年ということで、はい、舞台とか映画テレビで大変ご活躍でご多忙なんですけれども、尼崎の劇団の代表を引き受けようと思われた経緯は、
本当多分ですね、
ここが聞きたいです、
代表のファンとか方なんか、なんで、ね、兵庫の尼崎みたいな、どうして
みたいな、
そうなんですよ、僕はあの九州ですからね、出身が、で東京で暮らしてて、もうほとんど通過する場所だったんですけれども、 実はその前に別役みのるさんっていう方が劇団代表をやってらっしゃったんですけれども、はい、僕が別役さんと知り合いで、何かといえば自分が辞めるときに岩松はっつって必ず僕にこう流れる、あれがあって、そのピッコロ劇団のやつもある時に新宿の喫茶店に呼び出されて、はい、僕はもうちょっと代表を退きたいんでちょっとあとを継いでくれって言われていや僕そんなちょっとそんな仕事できないですよって言ったら、大丈夫大丈夫僕があとちゃんとフォローするからって言われて、はい、一つもフォローしないんですよ
まあこのことをまあいやもう見越し担いで全部外すみたいな、すっげ
え、まあ言ってみれば別役さんのお願いというか指名で代表になった。でその前に僕はピッコロシアターというのができたばっかりの時に、本を頼まれたんですね、戯曲を、はい、脚本を。それで4人姉妹って本を書いたのがもう何年前だろう、震災の次の年ぐらいですね、関西阪神・淡路の次の年ぐらいに、僕は頼まれたんですよ。で新宿のある場所でホテルのあれで待ち合わせしてたんですね、その館長と演出を担当する人と。でその日僕忘れてて約束を、はい、で家に帰って自分の部屋が見える、外から見えると女房が俺の机の上を漁ってんなと思って、うん、何してんだあいつと思って家入ったら誰かと待ち合わせしてるでしょとかなんとか言われて、今電話かかってきてどうのこうのっつって、ああと思って新宿まで行かなきゃと思って、まあ、僕横浜に住んでるんですよ、そんで7時ぐらいに待ち合わせしたのが結局着いたのが9時ぐらいだったんですよ。でずっと待って、で食事でもしようかと思って待ってくださってて、要するにそれ店が9時までの店だったらしくて、でもう着いた時にでもそう一応予約してあるからつって連れてっていただいて、もうバーって注文して、でもうあまりの申し訳なさに、書きますって言ってもう断れないと思って
今のはいいな、
もう断れない、これはもう何でも書きます、とにかくあそこは確かささめ雪で、谷崎潤一郎のささめ雪で水害のシーンがありましたね、それで震災の後だからそれをちょっと絡めて僕本書きますからって言って、もうその場でバーッともう口から出任せに喋ってそれがあったんで、いわゆるピッコロシアターと縁があって、その後その別役さんにそんなことを言われたりなんかしてっていう、だから本当にその時お受けしたのがまあ縁ですね。
じゃあ裏を返すとスケジュールを忘れてなかったらあまり深くなかったかもしれない。
かもしれないですね。ごめんなさい、あそこ
書かなかったかもしれない
ですよね。ちょっと僕尼崎ね馴染みないし言ったかもしれない。
ですよね。いやすごいな、やっぱり面白いな。すごいな。
僕本当にその時はもう電車に乗って電車で行ったんです、新宿、はい、新宿まで。もう電車の中で走りたい気持ちがありました。電車の中走っても速くはならねえって。
いや、でもあれですよね、今の人ってわからないですよね、平成8年頃ってまた携帯電話はそんなに
普及
してないですもんね。しけべるとかそのぐらいですもんね。
僕よくその頃パチンコやってたんですよ。で僕その時別の芝居の稽古をやって、家に帰る前にパチンコ屋に寄ってパチンコしようかなと思ったんだけど、ずっとパチンコ屋の中歩いてて、キャー出なさそうだなと思ってそのまま帰ったからまだ間に合ったんです。
じゃあパチンコそのまましてたら
もう
全然もうないって
ことだよ。連絡もつかない。
すごいな。
でまたイメージあるけど、尼崎の人もね、なんて人やの人はテレビ画面見ながらずっと言われてますよ。
すごいな。
だからピッコロシアターって山根さんっていう、山根淑子さんっていう方がもう最初の立ち上げの人なんですね、最初の館長で。だからその方がまだご存命だったんで、待っててくださったんですけど、本当申し訳なくてまあ言ってみれば、ね、大先輩に当たるわけですよ、ね、
やっぱそうですよね。すごいな。でもその家からの電車の中の心境ってどんなんだろうなって思うなんかもうすごいだろうなと思いますね それでどうでしょうか、うん、まあ、尼崎の街の、まあ、第一印象というか、う
ん、僕ね、第一印象ってそんなはっきりも覚えてはいないんですけど、うん、その後たびたびもう尼崎に来るようになって、僕は、JR の尼崎に泊まるか、うん、阪神尼崎に泊まるかの選択を結構、うん、迫られるんですけど、はいはい、阪神の方にしてくれって言うんですよ。っていうのは、阪神の方が好きなんですよ。地元の感じが。
嬉しいですね。本庁に住んでる我々の人です。嬉しいな。
いや、なんかね、もう歩いてるだけで結構もう、こう、面白いっていうか。だからもう朝はもう、今もずっと滞在中ですけど、必ずもう朝は、定期もうルーティーンのように尼崎のアーケードの商店街をずっと歩いて歩いてベローチェがもう奥の方にあるんで、 あ、はい、あそこまで行って、はい、ベローチェ行って帰りに弥生軒で飯食ってみたいな、そんな生活してますね。とにかくなんかもう面白いですよね、阪神尼崎っていうのは。
じゃあもう逆に言うと、もう面白いとしか表現ができないみたいな、
そうそう、だからなんかちょっとの面白いことを見たらなんか人に話したくなるみたいなことがあって、まあ今話せって言われても何を話せばいいか分かんないですけど、だから遊歩道あるじゃないですか、そこの、
はい、
あそこを歩いてた時に植え込みがあって、そこに立ちションしないでくださいってやって、はい、野草は犯罪ですって書いてある
。すごいな。見に行こう。野草は犯罪です。
いや、もう、ね、今なくなったんですよ。
あ、そうなんですか。
うち、一時それが書いてあったんですけど、今ね、上から消してありましたね、そのうち。さすがのフレーズだと思ってね。これが。
いや、もう書いてあるってことは。これは最高だ。野草は犯罪です。
俺、写メ撮りましたもんね。阪神尼崎こういうのがあるんだよ。
いや、おもろすぎる。すごい。で、大体どのくらい、1年のうちにどれくらい尼崎は来られてるんですか。
そうですね、でも1回来て1泊2泊してっていうのがちょこちょこあって、はい、今回みたいに長期滞在っていうのはもう演出するときぐらいなんで、もう本当にその長い期間いられないんですけど、
はい、
今はだからすごい何年ぶりかに2年ぶりぐらいかな、ずっとこんな長期滞在するの。
短く滞在される時も阪神山なんですか、選ばれるのは。
そうですね。で、共に満員で向こうに行く時もあるんですけれども、はい、向こうも別にあれなんですけど、なんか印象でいうと平べったい印象があって、 JR の方は、うん、阪神の方は凹凸があるなんかそんな、
うまい例えだな。
そんな印象があって、ね、
でこぼこな感じ
でしょうね。
そうそう、なんか
特に人物がこうねでこぼこの、あ、そうか、わかりました、わかりました。
お気に入りのお店とか、
そうな、あるんですけど、うん、そ、でも
ベローチと弥生県以外県
が、まあ、あるんですよ。
はい、
あるんですけど、言うといろいろこう
触りがあるので、
ちょ
っ
と、
あとお酒がね、
あとさんが一人でね、
あと劇団の近くの阪急塚口の方に、はい、結構歩くんで、うん、バスとかタクシーとか使うときに、うん、そっちの方にも行きつけのお店はあるんですけど、うん、そこはまた阪神と全然違う、
うんうん、そうですね、佇まいですね、
ですよね、
うん、でその阪神の塚口駅前にある映画、あ、阪急の塚口駅前にあります映画館塚口さんさん劇場で、
はいはい、
岩松さん以前何かイベントをされたことがあるということで、
はい、そうですね、
それはすごかったって噂聞いた
んですか。そうなんですよ、はい、映画のペコロスの母に会いに行く
っていう、2014
年、
14年になるんですかね、うん、僕それの主演で、これ原作が
名前
が
漫画です、
名前、うん、はい、その時に僕が主役をやって、うん、それの映画のイベントに来てくれって言われて、
岡野
雄一さん、岡野さんってこういうハゲ頭の人なんですね、うん、でハゲネタになってるんですよ、
はい、
僕がだからハゲ頭にしてカツラをこの頭を作るんですけど、 これが毎日朝3時間かかるんですよ、これ作るのに、
作るのにです
か、作るのに、はい、だから6時に起きて、
ごめんなさい、私予告編見たんですけど、あれ地頭やと思ったんですけど、
違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う、
それほど成功に作られてる、
3時間6時に起きて9時まで、あのホテルの一室でずっと作って、でもうそのネタを結構トークショーでもういろんなところで喋ったんですけど、こんなこと喋っていいのかどうか分かんないですけど、その2人が男の人と女の人 の、 あの師匠と助手みたいな人がいて、頭をずっと作っていくじゃないですか、はい、で僕黙ってるしかないじゃないですか、はい、作ってもらうから、うん、ところがこの、2人が僕あのどうも男女関係がここに入ってるんですよ、なんか印象でしかも女が強い男女関係なんですよ、女年下なんですけど、ほんでだから師匠の方がここやったとか言うと、何ここやったまだとかね、そういうのをずっと頭の上でね3時間聞かされるわけですよ、俺もう嫌になっちゃって、だから主役なのに現場行った時不機嫌になっちゃってるわけ、
も
だからおはようございますって明るく行けなくて、
現場の前で
だからそんなやったら、
だからその話を多分トークの時もしたと思うんですけど、もうそんな日々がずっと続いちゃったもんだから、もうね、で夏と冬があったんですよ、このペクロスの浜、はい、夏にその状況があって、冬の撮影もあったんですね、ダンタン祭りってシーンがあって、それは長崎の2月にやるやつなんで、メインのところは9月ぐらいに撮ったんですけれども、その間があるじゃないですか、その間に、この頭作る2人が来たら俺降りるからっつって事務所に事務所に言っといたんですよ、ほんで途中で事務所から変えることになりましたからって言ったんだけど、いやー口先だけで意外にごめんなさいやっぱりダメでしたとか言って、あの2人来るんじゃないかと思って、夜中に寝てる時にそのことを想像して、俺が帰った時に現場に迷惑がかかってるとこいろいろ想像してたら眠れなくなっちゃって
これなんかすいません、私もう今代表の一人漫画記者みたいな、最高だなもうこれも
それでもまあ違う人が来て事なきを得たんですけど、は
い、よかったですね、
そんなユニークなトークイベント、ね、当時は入場制限が出るほどのね、人気だったそうなんですけれども、
いやそれは大爆笑でしょ、いやそんな話聞かされたら
で、今回はですね映画ではなく、はい、お芝居を、ピッコロシアターでされるということで、はい、代表が演出を手掛けられました、はい、砂壁の部屋、はい、10月27日から11月1日まで上演、はい、社会からこぼれ落ちていく青春を大阪弁でヒリヒリと疾走感を持って描き出しました、第6回近松賞の応募作品174作品の頂点に立った戯曲、はい、はい、代表岩松亮さんがピッコロ劇団の若い演技陣を率いて、舞台化ということで、入場料3500円、はい、はい、
絶賛発売中
で、
はい、
それの稽古中です、
はい、今、はい、はい、よろしくお願いします。
一言見どころを、
はい、そうですね、僕さっきその「天に歌えば」っていうののコンセプトっていうか、そのいわゆる地元のこう人たちに関心を持ってもらうためにっていう話をしましたけれども、この「砂壁の部屋」っていうのは、まあ、図らずもまたやっぱりこう大阪の
今
里新地を舞台にした、いわゆる大阪弁言葉で、その若者の生態っていうんですかね、そこら辺で生きてる人だから、改めてまた違う作家によるこういわゆる地元ネタっぽい、まあ、長崎じゃないですけど、その、まあ、関西のねある断面だと思って、いいなと思ってやってるんですけどね今、
はいはい、続きは来週たっぷりお聞きしたい、
まだ来週も来てくださるということで、はい、よろしくお願いします。
いやいや、もうよろしくお願いします。
お二人連れてきましょうか
頭越しの
頭越しのお会いしたい、
今週のこの番組は大城工業所さん、デミックさん、木船寄さんが支えてくださっています。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや本当代表ありがとうございました。
いやとんでもないです。どうもどうも、
よろしくお願いします。
来週もよろしくお願いします。
くれぐれもお稽古お疲れが出ませんようにはい、
はい、ありがとうございます。
はい、それでは最後はみんなで、はい、ピッコロっていきましょうか。はい、はいはい、それでは来週水曜夜8時にお目にかかりましょう。 8時だよ。
神様、
仏様、ピッコロ。
いやー、代表の声に惚れました。